今回はニンジンくんさんと一緒で喋ってたんですけど、収録に失敗しまして。
そうな
で、
んですよ。
ですね、どれぐらい喋ってましたっけ、さっき。
多分1時間半ぐらい、
1時間、
半ぐらいは喋ってるはず。
そうですね。なんか、スカイプのやつだとそれぐらいですよね。1時間49分とかなってますよ。おお。
ねえ、いろいろ喋ったのにね。
そうですね。なんか、普通になんか1時間49分ぐらい喋ってただけってですよね。収録もせずに。
そうですね。
なんか、仲いい二人って感じになっちゃいましたね。
そうですね。
ああ、仲いい。ですね。そうですね。あんまりなんか同じ内容を話してもあれなんですけども。そうですね。
まあでも近況から行きます？
そうですね。近況。人参くんさんがなんか就職してしたみたいで。お
そう
めでと
なん
うご
で
ざい
す
ま
よ。
す。
ありがとうございます。
一休でしたっけ？
そうです。一休 .com っていう、ホテルの予約とか、レストランの予約をやってる、サービスの会社に入って、で、僕は、一休レストランっていう、レストラン予約をするサービスの、iOS アプリをやってます。
iOS アプリの方。なんか、人参くんさんってどっちかって言ったら Android の方が得意とかでしたっけ？
あ、いや、iOS の方が得意ですね。
そっか。iOS か。なんか iOS も Android もどっちもやってたんですよね。
ちょうどどっちもやってますね。で、今、うちの会社だと、今 iOS の方に集中していて、Android 版もあるんですけど、開発をちょっと今は止めてる状態です。なんで iOS メインでやってます。
なるほど。一休、俺前に利用したことありますよ。
おお、ありがとうございます。
立山だったかな？立山で旅行行くときに、利用して。
ホテルの予約ですか？
ホテルの予約です。
ありがとうございます。
なんかすごい、とても良かったです。
ありがとうございます。まあ、ホテルの予約もいいですし、レストランの方も頑張って作ってますんで、
そうですね。
もしなんか記念日とかであったら、お願いします。
なん
ただ
か、
ね、立川はね、あんま入ってないかもしれない。
ですよね。なんか、前に、ウェブ版の、その東京カレンダー、まあ、東京カレンダーがいい、で、そのお店予約するのがいいっていう情報を得て、じゃあなんか、ちょっと立川周辺でなんかねえかなと思って調べてみたら、2件ぐらいしか出てこなくて、
え、それは東京カレンダーで
そうです。ウェ
探
ブ
す。
版の東京カレンダーでしたね。それ
い
で
や
調べ
ね、
たぐらいなんで、
多分ね、いいお店はあるんですけど、多分まだ東京カレンダーにしてもうちにしても多分営業はカバーできてないんじゃないですかね。
やっぱ、だいたい都内になっちゃいますよね。
そうなっちゃいますね。
23区内ですよね。
そうですね。しかもやっぱり銀座とか丸の内とか、六本木とか、そっちがメインですね。
結構やっぱそういうデートにちょうどいいところって感じですかね。
基本的にはそういう感じですね。安い店もあるんですけど、まあでも強いのはやっぱりデートとか、あとは女子会とか、
女子
そう
会
いう
と
の
か。
が強いですね。
なんか、就職したのどれぐらいでしたっけ？
就職したのが6月ぐらいですね。
6月
なん
ぐ
で
らい。
前回取ったのが何月でしたっけ ?5 月。
5月14に公開したやつですね。
じゃあ、その1ヶ月後ぐらいに就職した感じです。
やっぱ一回喋ってるとあれですね。なんかどっから話したらいいかっていうのがちょっ
ちょっ
とと
ぎこちないです
ぎこちない感じしちゃいますね。
ね 流れが1回切れちゃった感じがします
そうですね。やっぱりちゃんとセッティングとか確認はしといた方が良かった。
まあまあ、しょうがないですよ。
で、一休に就職して、で、あれですよね、シェアハウスに住んでるんですよね、今。
そうなんですよ。事情を説明すると、まず、僕の妻が関西に仕事がありますと。で、僕が一期の開発は東京にしかないんで、そっちに行くってなって、で、 平日は東京、週末は京都っていう生活をしてますと。はい、
うん。
で、なんか、週末いないのに家帰っておくのもったいないなと思ってて。
うん、もったいないですね。
たまたま、こう、同じような境遇の友達がいて。
はい。
はい。その、彼も、奥さんが関西にいて、っていう感じだったんで、うん、これは、二人でシェアハウスとかすればいいんじゃねっていう話になって、物件探したっていう感じですね。
うんうん。その、その友達が、富根さんですよね。
あ、そうですね。H 富根くん。
うん。今話題のキータの富根さん
です。そうですね。
うん。
そうそうそう。キータのデザイナーをしてる富根くんで、
はい。
で、もう一人富根くんの友達のデザイナーの人と一緒に家を今借りてます。
うんうんうん。で、なんかそういうシェアハウスとかしてたら、俺も昔ギークハウス住んでて、
うん、
で、それシェアハウスなんですけど、
はい、
それで、そうだな、その時はすごい、みんながいるとやっぱり楽しいんですよね。
楽しいですね。
うん。で、そうなると結構夜遅くまですごい起きちゃうんですよね。
それあるんですよ。
うん。
その、まあ、はい、僕お酒好きなんですけど、
はいはい、はい。
その、いる人たちもみんなお酒好きで、
おー、あ、
で、何が起こるかっていうと、はい、飲み会、会社の人たちと飲みに行って帰ってくると、家で二次会が始まっちゃうんですよ。
はい、ああ、なるほど。
そう。そうすると寝るのが遅くなっちゃって。はい、
うんうんうん。
まあ、あんま良くないんで、最近は早めに切り上げてますけど。
ああ、なるほど。ちなみにそのシェアハウスは、それぞれに個室がある感じですか？
あります。
うん、なるほど。
個室があって、共同で使ってる作業部屋みたいなのがあって、で、
うん、
あとはリビングがある感じです。
うん。はいはいはい。うん、へえ。あ、作業部屋は別にあるんですね。
ありますね。
お
お。うん。リモートワークしてる人がいるんで。
うん。はいはいはい。
そういう人が使うっていう。
へえ。あ、うん、じゃあもうなんかその自分の部屋とかでやるんじゃなくて、その作業部屋で。
そうですね。
うん。
うん。ただまあそこも、なんていうんですかね。もう一人の部屋に隣接してるんで。
ああ。
まあ、まあ、あんま夜中に使うことはないですけど。
はいはいはい。
うん。
うん、ちなみになんかそれは、築地インターネットハウスとかでしたっけ？
あ、そうなんですよ。築地インターネットハウスっていう名前でやっております。うん、
はい。
まあ、ただ、築地にあって、うん、IT 系の人たちが住んでるっていうだけなんですけど。
はいはいはい、
うん。
でもなんかそういう名称は必要ですよね。
そうですね。最初考えてるときになんか、築地ハウスか、うんぬんとか言ってたら、まあ、とりあえずインターネットって入れときゃいいんじゃねっていうノリになって、
はい。
入れました、
うん。はい。
はい。なんで、オープンな、ギクハウスみたいに、こう、誰でも、なんか、誰でもっていうか、その、
はい。
外の知らない人は入ってこれる感じではないんですけど、
うんうんうん。
うん。
ある程度、知り合いベースで。
そうですね。
うんうん。
やってます。で、たまに会もやってますんで、
はい。
皆さんというか、僕と面識のある、それこそ、空水さんとか、
はい。
やっていき、界隈の人は、ぜひ、遊びに来てください。
はい。はい、行きます。これ2回目のやつですね。
そうですね。はい、さ
んそうなんです。
はい。
うん。ぜひ行きたいです。うん。
ぜひぜひ、また近くからちょっと遠いですけどね。
うん。ちょっと遠いですね。
そうなんですよね。都内に用事があるときに。
うん。
銀座とか近いんで、
はいはいはい。
そうですね。アップルストアに行きたいときとか。
ああ、なるほど。そう
ですね。アップルストア銀座歩いて行けますよ。
あ、それ、なんかすごい便利ですね。
便利ですね。
Mac 壊れてもすぐ持って行けますね。
持って行けます。
うん。そのシェアハウスで、その、作業場が別にあって、
はい。
で、そうだな。やっぱそのインターネットとかリモートワークしてる人がいるから作業部屋がなんか別にあったりするんですかね？
いや、まあ、もともとちょっと浮いてるというか、
うん、
ここはその、もう一人の部屋に繋がってるけど、襖で区切られてるみたいなスペースがあって、
うん、
まあ、人とかそこに住むと、他の人の部屋と襖一枚になっちゃうんで、
はい、
まあ、これはじゃあ作業部屋にしようっていう感じにしたんですよね。
なるほど。
うん。
うん。
まあ、あとなんか、3D プリンターあったかなっぽいのとか、なんかメーカーっぽいことをしてる人がいるんで、
はい、
そういうものを置く場所も欲しいねっていうことだったんで、
あ、
それをクリーンしたんで。
へえ。
あと屋上あるんですよ。
屋上？屋上？
屋上に、夏は、
屋上がある。はい。
そう。 プール出して、はい、そこでビール飲んでましたね。
へえ、あ、それはいいですね。
それは良かったですね。まあ寒いですけど。
うん。うん、あ、いいですね。
うん。
へえ。結構屋上がある家とか、すごいいいですね。羨ましいです。
いや、あれはいいですね。
うん。
うん、
結構気分転換もなりますね。
そうですね。まあ、寒いんで今はそんなにいかないですけど。
う
ん、
まあ、冬はそうですね。
うん。まあ、あとは築地が近いんで、
はい、
まあ、市場にちょっと行ってみたりとか。
うんうんうん。
まあ、言うほどはいかないんですけど。
はいはいはい。
はい。
うん、ちなみになんか最近伊藤さんがですね、
はい。
古民家で家具を作ったり、インテリアを揃えたりして、いい感じの僕らの秘密基地を作るプロジェクトに興味ある方いませんかっていうふうに言ってるんですけど。
なんかツイートを見ました。
はい。なんかその、メーカー的な人がなんか割といいかもですね。
家具確かにね。
うん。
あ、ちょっと、聞いてみます。
うん。なんか、そうですね。古民家。で、まあ家で、シェアハウスでできるんだったら必要ないかもですけども、まあ。
まあ、かといってなんか好きに何か作れるわけじゃないんで、普通に借りてるだけだから。
はい。
うん。面白いかもですね。
うん。じゃあなんかその 3D プリンターとかも普通にできる環境なんですかね。
なんか、でも 3D プリンターじゃなかったかな。すいません、ちょっとうろ覚えなんで。
なるほど。
はい。はい、
うん。へえ。シェアハウス、なんか、大丈夫です。なんか、問題とかはまだ、ない感じで。
まあ、結構はないかな。一応、全員、シェアハウス経験者っていうのがあって、
うん、うん、
はい。まあ、なんとなくみんな、空気感わかっているし、はい、
うん。
まあ、あとは、僕、土日ないんで、
うん。ああ、
本当に寝てるだけだから、そんなには、密、なんですかね。食事中一緒にいるわけじゃないっていう、
うん、うん、うん。
のがありますね。はい。
俺がシェアハウス住んでた時は、食器のシンクの、
はい。
ところに、使い終わった食器がすごい、置かれたままになってるっていうのが、割と
誰も洗わない問題。
そうです、そうです。やっぱ、ちょっとみんなめんどくさいから、置いちゃうんですよね。
よ、うん、確かに。僕が学生の時、シェアハウスした時は、僕は食器を洗わない方でした。
ああ、なるほど。
で、今の家では、まあ、洗うようにはしてますね。
うんうんうん。
そうです。うん、まあ、めんどくさいと夜残ってたりしますけど。
はい。
その辺はなんとなくみんな空気読んで洗ったりしてます。
うん。ですね。うん。そうだな。うん。そういうのとか、あと机の上がちょっとなんか汚いままになっちゃってるとか。
ああ。
うん。ものが。
まあなくはないですね。
うん。
うん。まあでも、まあ気にしないかな、そんなには。
う
ん、
そうですね。俺もそこら辺は気にしなかったですね。
うん。あんま神経質な人同士で住むとまずいっすよね。
うん、そうですね。うん。
そこは結構お互い空気感で、そこまで、ある程度お互い雑にしても大丈夫だっていう信頼関係でやってます。う
ん、はいはいはい。
はい。
でも、すごい楽しそうでいいですね。
まあ、楽しいですね。
うんうん。みんなで集まって飲んで、で、どれぐらい飲むんですか？
うん、どれぐらい。
時間的な。
時間的な。
はい。
いや、家だと結構みんな帰り遅いので、
はい、はいはいはい。
まあなんか、そんなには11時から1時までとか、
うん、ああ。
そんな感じかな。
うん。
うん、たまにその、なんか会やるときとかは、はい、まあ、もっと夜中まで飲むこともありますけど、
うんうんう
ん。うん。でもなんか、あれなんですよ。最近、レモンサワーを作るのにハマっていて、
はい。レモンサワー。
レモンサワーを、ウォッカと、ウォッカレモンと、炭酸で作ってるんですよね。
はい、うん。うん、うん。うん。はい。
あれ、この話って前したってしてないか。
してないですね。
はい、してないですかね。で、それを、そうすると簡単に美味しいレモンサワーが作れるんですけど。
おー、はい。
で、それを、家で広めたら、みんな飲むようになってしまって、
はい。
なんか、ウォッカの瓶が毎週1本ぐらいなくなるようになってしまったんですよ。
おー。ウォッカ、結構高いですよね、アルコール。
40度ぐらいありますね。
40度ぐらい。ああ。それ、3人でそれを1本。ああ。すごいですね。
結構、僕はそこまで飲んでないんですけど、なんか、いつの間にかなくなってますね。
うん、うん、うん
うん。
へえ。
で、最近そのストロングゼロがちょっと話題だったじゃないですか。
ああ、なってますね。
で、ストロングゼロの成分確認したらウォッカなんですよ。
はいはいはい。
これなんか、うちで飲んでるやつ、大体ストロングゼロなんじゃないかっていう気が
して。ああ。やばい。ダメ人間ハウスになってしまってる気がする。
ちょっと怖くなりました。
ああ。 もうなんか、手作りのストロングゼロを飲んでいるハウスっていう。
そう。なんで、ちょっと危険かもしれないです。
うん、それはちょっと危険かもですね。
なんですね。
でもなんかアルコールいっぱいだけど、まあ、楽しそうで何よりです。
そうですね。うん、体を壊さない程度に。
うん、そうですね。
はい、やろうかなと思います。はい、
にんじんくんさんの近況としてはなんかまあ、それぐらいですかね。
そうですね、近況。
うん。
あとは、上海行ったぐらいかな。
うん、はいはいはい。あ、じゃあ上海の話全然してなかったからしますか。
そう。なんか最近中国の、なんていうんですかね、はい、スマホで決済するとか、はい、そういうのが流行ってるというか、向こうのが進んでるっていうのが結構、いろんなとこで話題、まあ一部で話題なんですけど、
うん、
まあ去年ぐらいからそういうのが結構話で出てて、
うん、はい、
で、一回そういうのを見に行きたいなと思ってて、で、はい、行く機会があったんで、うん、上海行ってきたんですよね。
はいはいはい。
で、それがちょうど、この、ま、先週の日曜から2泊3日で行ったんで、つい最近だったんですよ。
うん。はいはい、はい。
うん。それがめちゃくちゃ面白かったんで、ちょっとその話をしたいなと思ってますと。うん、はい、
なんかそのポッドキャストを撮ろうぜっていうふうににんじんくんさんに言ったら、ちょっと上海行くんでこの日は無理ですって言われて、ああ、上海行くんだって思ってびっくりしましたね。
うん、そうですよね。
はい。
そうそう。コンテストはなかったですからね。
うん。
そう。それで、
はい、
上海。で、なんか中国のインターネット事情とかって何かこうご存知ですか？
インターネット事情。ご存知か？そんなに知らないです。まあ、その、電子決済とか、あとは、レンタサイクルとか？
あ、そうですね、レンタサイクルとか。
それが、活発とか、それぐらいしか知らないですね。
うん、うん、うん。なんか、まずそもそも、はい、なんか、例えば、Twitter とか Facebook とか、Google とか全部遮断されてるっていうのは、
うん。らしいですね。
そうそうそう。
もう、全然想像ができない世界ですよね、それは。
そうそうそう。それで、まあ、そのおかげもあってかはわかんないですけど、国内サービスがめちゃくちゃ勢いがあるんですよね。
うん。ああ、なるほど。
そう。例えば、その、ウーバーの完全なクローンのリーリーってやつとか。
はいはいはい。
なんで、これ使うと普通にタクシーも全然呼べるっていう感じに使えるし。
はい。
で、スマートフォンで決済もできるし、うん。まあ、食べログっぽいのもあるし、まあ基本的にそういう、なんですかね、中国オンリーサービス、がめちゃくちゃあるんですよ。
うん。へえ。
なんで、そういうのの勢いがすごいあって、で、決済はその中の一つなんですけど、
はいはいはい。
WeChat っていう、Tencent っていう、会社がやってるやつと、
はい、
これは LINE みたいなやつです。
はいはいはい。
LINE のチャットですね。で、もう一個、Alipay っていう、アリババっていう、まあ Amazon みたいな、会社がやってるやつ。
はい、アリババ、はい。
そうそうそう。その二つが二大決済で、で、これを使って、はい、大体どこでも決済ができますと。
うんうんうん。
で、本当に、屋台から、なんか、すごい雑な、なんていうんですかね、パチモンばっか売ってるような、謎の、こう、お店がいっぱい入ってるような雑居ビルみたいなところの中でも、どこでも、二次元バーコードが貼ってあって、そこでピッて見取って、はい、送金すると、もうスマホだけで現金なしで決済できるっていう世界になってるんですよね。
うん、うん。
なかなか強烈ですね。
そうか。じゃあ、スイカとか ID とかの代わりにその別のやつがあるってことですよね。
イメージ的にはそんな感じですね。
うん。で、
スイカみたいなやつは一応市内交通 IC カードがあるんですけど。
はい。
なんで、それはその電車の時は使うんですけど。
はい。
それをチャージするときは、その WeChat Pay とかでチャージできる。
うん。はいはいはい。うん、
って感じですね。
じゃあもう本当スマホ操作だけでチャージして、
そうです。
で、それで払って。
そうですね。うん、まあ、機械は一応使うんですけど、機械に、チャージ機械に、IC カードをセットしの、スマホに表示したバーコードを読ませのってやると、はい、お金が移るっていう感じですね。
おお。あ、そうなんですね。結構それユーザー体験的にはどうでした？
まあ、やっぱり現金出さなくていいっていうのは楽ですけど、
うんうん、
スムーズさで言うと、まあ、普通に ID とか、アップルペイみたいなやつの方が、早いは早いですよね。
うん、うん、そうですね。
まあ、ここは操作しなくていいんで、あっちだと。
はい、はい、はい。
うん。ですけど、やっぱどこでも使えるっていうのがでかいですよね。
ああ、もう本当、 それは上海全体でどこでも使えるってことですかね。
そうですね。上海でも、中国の他の都市でも結構使えるみたいですけど。
はいはいはい。あ、それはいいですね。
うん、なんか、僕はそれは実際見たいんですけど、屋台とかで使われてる例だと、
はい、
その、屋台の人ってずっと作ってるじゃないですか、ご飯。
うん、はい。
で、もう、決済の人たちは屋台のバーコードピッて読んで送金して、屋台の人は、その、携帯が鳴る音だけ確認してて、
うんうんうん、
で、もうずっと作るのに集中して、作っては出し、作っては出し、で、客は、ひたすらバーコードを取っては、送り送りっていうのでやると、めちゃくちゃスピードが出られるって。
へぇ、あ、確かにそうですね。
なんで、お互いに、スピード、時間短縮になって、いいねっていう感じでやってるみたいですよ。
へぇ、あ、なるほど。確かにいちいちお金、なんか数えたりとか出したりとかしてる間に作れるんだから、いいですね。
そう。で、だいぶメリットがあるみたいですね。
確かにそう言われるとそうですね。
まあ、あと友達に送金もできるし。
はい。
あ、なんかね、一個すごい新しかったのが、新しかったっていうかびっくりしたのがあって。
はい。
まず、旅行者って、はい、その WeChat Pay と Alipay は中国の銀行口座が必要なんで、
はい、
まあ基本使えないんですよ。
うん。うん、なるほど。
アリペイの方は完全にダメで、WeChat Pay は、他の人から送金してもらえば使えますと。
おー、ああ、なるほど。
中国の人に送金してもらって使ったんですけど、なんで僕らは WeChat Pay しか使えなかったんですね。
はい、うん。はいはい、はい。
で、上海ってアリペイの方が強いんですよ。
うん。はいはい、はい。
この、はい。アリババの本拠地の、周囲に、周というか、省か、近いんで。
はい。
で、アリペイしか使えないお店があって、そこでご飯食べちゃったんですよね。
ああ、はいはいはい。
で、僕らでも WeChat Pay しか持ってねえやってなって、
はい、
でどうしようって言ったら、なんか店員さんが、私に送金してくれたら私が代わりに決済してあげるよとか言ってきて、
お
これちょっと新しすぎるなと思って、
ね。おすごいですね。
そう、導入されてなくても、なんか店員が拍手出すみたいな。
はいはいはい。そうですね。
謎体験をしました。
まあ、うん。それは面白いですね。
めちゃくちゃ面白かったですね。
うんで、まあ確かに結果的に、まあお金が入るんだから、店員さん的にはなんか早く済ましたいって思って、
そういう。でしょう、そういう感じでしょう、ね、
うん。でもまあそれでなんか代わりに現金で払うみたいなことにはならなかったんですね。
そうですね、ならなかったですね。なんでだろう。現金をそもそもみんなあまり使ってないからですかね。
ああ、なるほど。
なんか現金っていう選択肢が多分頭に出てこないんじゃないかな。
ああ、
ちょっとまあ推測です。
うん、そんなにも広まってるんですね。
ですね。
へ
え。うん。
うんうんうん。
現金一回も使わなかったんで。
うんうん
うん。
うん。それはなんかすごいいいですね。
いいですね。
うん、俺も。
あとは自転車が、はい。
うん。俺もなんか日本にいて、で、コンビニで払うときは絶対 ID で払ったりとかしてますね。うん、うん。うん
楽ですよね。
うん。楽でいいです。で、あと、あれ、自転車のシェアリングでしたっけ？
そうですね。
うんうん。
なんか日本だとドコモとかがやってるやつがあるんですけど、はい、あれの元ネタで、で、どこでも乗り捨てができる自転車の、うん、レンタルサイクルがありますと。
はい、はい、はいはい。
で、これが本当にどこでも、自転車が置きまくってあって、
うん。
で、もう、街の自転車の6割ぐらいそれなんじゃないかな。
あ、う、あ、ん、それ、すごいですね、それ。
そうなんですよ。普通の自転車もあるにはあるんですけど、まあやっぱりそれに置き換わっていってて、
うん、
で、それが1元で乗れて、1元っていくらだったかな
?1 元。
20円弱ぐらいだったと思うんですけど。
へああ、まあ、まあそれぐらいで済むんだったらみんな普通に自転車買わないですよね。乗らないですよね。
そう。それで1時間ぐらい乗れるんで、
はい。
1年は17円って書いてますね。うん。
お
そうそう。それで、それもなんか2つ勢力があって、OFO、なんていうか OFO なのか分かんないですけど、OFO ってやつと、はい、モバイクってやつがあって。
はいはいはい。
うん。まあ、あともういくつかあるみたいなんですけど、その2つを試してて。
はい。
うん。まあ、どっちも大体同じ体験で、アプリ立ち上げて、そうすると、一応なんか、マップ上に自転車が、ここにありますかのプロットされてて、で、はい、自転車に GPS 入ってて、で、 自転車乗りますってやると、またバーコード見ますってのが出てきて、それで自転車についてるバーコードを読むと、その自転車の鍵が外れると。
はいはいはい。
で、それで、あとは乗れると。
もう便利ですね。
めちゃくちゃ便利でしたね。
じゃあ、イメージとしてはなんかその、自転車単体でインターネットに接続されてるって感じですかね。
そうです。
おうおうおう。
なんで多分、中にその通信モジュール、SIM が入ってて、SIM と通信が入ってて、はい、GPS も入ってて、
うん、
で、連携してると思います。
はいはいはい。へぇ。
なんか、一応チューリンク式とかもあるんですけど、なんかそこに止めると、うん、なんか信用が下がるんだったかな。なんかね、細かくはわかんなかったんですけど、一応、ユーザーの信用を、なんかある程度、担保する仕組みがあるみたいですね。
うんうんうん。うん、なるほど。じゃあもう、なんか、すごい、交差点の、交差点待ちしてる場所に乗り捨てたら、もう文字通り邪魔じゃないですか。
は
い、
そうです、そうです。
そういうとこを捨てたら、まあ、なんか、ある程度信用度下がったりとかして。
なのかもですね。うん。
うんうん、
あと、なんだかな、乗ろうとしたら、
はい。
こう、駐輪区意識機にあるチャリに乗ろうとしたら乗れなくて、でその代わり、これを通報してくれたから、なんか、ポイントあげるよみたいなやつが来た気がしますね。
へぇー。ああ
。あ、これ通報なんだみたいなね。
へぇ
ー。うん。
うんうんうん。
なんか結構、いろいろ研究されて作られてそうで、面白かったっすね。
うん。いいですね、なんかそういうの、いろいろあって。
うん。
へ
ぇー。あれはやっぱり生活変わるなと思いましたね。
うん。ですね。うん、俺最近原付盗まれちゃったんですよ。
あら。
はい。なんか、すごい悲しい出来事で。
それめっちゃ悲しいですね。
はい。モンキーを買ってたんですけど。
ああ、それは。
はい。もう、
だいぶ気に入って乗ってたやつじゃないですか。
そうです。本当趣味、ね、で買ったやつですね。
ですよね。モンキーって結構高いんじゃなかったっけ？
モンキーは、中古で買ったんですよ。で、18万ぐらいだったかな。
ああ、でも高いですね。中古年にしても。う
ん、はい。で、ちょっと、割と、なんて言うんでしょうね。近々の生活がちょっと忙しかったので、ちゃんとその、盗難保険とか、設定してたりとか、鍵とかちゃんとつけたりとか、そういうの考えてなかったんですけど。
ああ。
うん。で、まあ、まあ完全に俺が悪いんですけど。
まあでも、残念ですね、それは。
うん。なんか、残念でした。で、まあ、そういうのが、そういうなんか自転車とかに置き換われば、いいですね。
そうですね。
うんうん、それを本当すごいイメージしてました。
うん、なんか上海は原付ダメで、
お、
全部電動バイクなんですよ。
へ、はい、あ、そうなん
だ。なんで大体原付っぽいのに乗ってる人は、
はい、
電動バイクなんですけど、
はいはい、
なんでなんつうか、日本のおばちゃんみたいに手をあったかくするやつあるじゃないですか。
あ、ありますね。
ああいうのを捨てた電動バイクのおばちゃんが走ってくるみたいな感じです。
おなんか、ああ、すごいですね、それは。
そうそうそう。なんで、あんま日本と変わんないんですけど、で、うん、それ、原付を貸し、原付というか電動バイクを貸してくれるサービスもあった気がする。
へえー、ああ、それ便利ですね、
うん。そうそうそう。それも止めてあったと思いますね。
うんうんうん。
うん。なんで、結構、借りれるんじゃないかなっていう。
はいはいはい。
うん。
ちなみに、上海行ったんですよね。
はい。
上海の面、広さってどれぐらいかなって思って。
あったかな。なんか、とにかくだいぶ広いんですよね。
調べてみたら、上海の面積が6340平方キロメートル。で、
うん、
まあそれだと全然わかんないんですけど。
わかんないですね。
で、サンフランシスコでちょっと比べると、
はい。
多分みんなサンフランシスコの面積がわかるんじゃないですか。
まあわかるかもしれないですけど、東京で比べたいんですか？
東京、サンフランシスコが、面積が121平方キロメートル。
うん。
なので、60倍ぐらいですかね。サンフランシスコの60倍ぐらい。で、東京が、東京の、中央区とかで。
県のレベルなら大分県とほぼ同じ面積。
はい、ああ、はいはいはい。
なるほど。
大分県。ああ、なるほど。はいはい。
だいぶ広いですね。
だいぶ広いですね。
なんで、ゆったりしてました、結構。
ゆったり。
道路も広いし。
ああ、なるほど。はい。
うん。道路はなんだろう。名古屋の100メーター道路みたいな感じですかね。
はいはいはい、うん。
あ、まあ。全部それじゃないですけど。だし、うん、なんか、うん。そんなにゴミゴミしてるとこもあるんですけど、うん、割と、都市計画にゆとりがありそうでしたね。
うんうんうん。
で、人口が2400万人だったかな。
1400万人。はいはいはい。
2400万人。なんで、関東圏ぐらいですかね。
関東圏。ああ。関東圏、
うん、東京が1200万人ぐらいだったと思うんで。
あ、なるほど。そうか。
東京と他の、うん、神奈川とか、うん、千葉とか合わせた。うん。神奈川、千葉、埼玉。うん。その辺ですよね。
ああ、じゃあもう、結構大都市ですよね。
めちゃくちゃ大都市ですね。中国でも経済的には一番でかい都市。
うんうんうん。へえ。じゃあもう、その上海全体がそのレンタサイクルとか、原付とか、アリペイとか、やってるって考えるとすごいですよね。
はい、すごいですね、あれは。
うーん。
街も本当に綺麗で。
はいはいはい。
うん。
俺は台湾は行ったことあるんですよ。
ああ、いいですね、うん。僕は台湾はないですけど。うん。
うんうん、で、あんまり海外も行ってなくて。
はい。
うんうん。どう、やっぱりなんて言うんですかね。味噌を食べたくなるんですか？
味噌。
コクがあるものが食べたくなるとか、出汁がかかっているものが食べたくなるとか。
はいはいはいはい。日本食っぽいものが美味しくなるみたいな。上海だと、別に、
うん、
なんだろう、中華料理って別に普通に、うん、なんですかね、出汁っぽい概念もあるから、あるのかわかんないけど、なんか、旨味はあるじゃないですか。
旨味はありますね。
なんで、別にそこまで恋しくならなかったですね。
うんうんうん。
まあ、あと日本食も別に食べようと思えばいっぱいあるし。
ああ、なるほど。はいはい。
ブドウもあるし。
うんうん。
うん。なんで、そんなに食には困んなかったですね。
うんうんうん。そうですね。まあ、2泊3日とかでしたっけ？
そうですね。
うんうんうん。じゃあまあ、そこまで、まあ日本食が恋しくなるぐらいの期間でもないですし。
そうですね。2週間とかいるとなるかもしれないですけど。
うんうん。
うん、
そうですね。なんか美味しいの食べたりしました？
うん、今回はね、そこまでは。なんか、ちゃんとしたレストランに行って美味しかったよりは、街中で食べた、なんか、ワンタンとかの方が美味しかったですね。
へぇ、ああ、うん、そっか。そういうなんか、屋台とかも本当活発なんですもんね。
そうですね。なんか、そういう麺類とか、やっぱり、なんですかね、ワンタンとか、そういうものはすごく美味しかったですね。
うんうんうん。
うん。なんか、会社の近くにも欲しいなと思いました。
おー、ああ、なるほど。うん、一休さんはどこでなんでしたっけ場所は。
笠川見附にありますね。
笠川見附、はいはいはい。
あ、笠川見附も中華料理は結構あるんで。
うんうん。
いいんですけど。うん。
うんうん。じゃあなんかそういう美味しいワンタンの店とかあるといいですね。
そうですね。
うんうん。
まあ、上海はそんな感じかな。決済は、うん。いっぱいあった、
うんうん。
中国のサービスはめちゃくちゃ勢いがある。あ、あと、はい、iPhone がめちゃくちゃ普及してますね。
iPhone。
なんか、どっちかっていうと Android の方が多いイメージだったんですけど、
うんうんうん、
で多分、数としては、おそらく Android の方が多いんですけど、地下鉄とかで見てると、若い人はめちゃくちゃ iPhone 使ってますね。
へー。あ、そうなんですね。
うんうん、
うーん。
それはなんか見に行ってちょっと意外だったことですかね。
日本とかだと若い人はちょっとアンドロイドの方が多いんですかね？
いや、日本の方が iPhone 率は多分高いです。はい、
うん。まあ、まあ国として見たら、
うん、
iPhone の方は、うん、高い。
そうですね。うん、だし、若い人も日本だと iPhone かな。うんうん、
なるほど、
うん。なんですけど、うん、中国ってそのアンドロイドを作ってるじゃないですか。
うん。そうですね。
ファーウェイとか、
はい、
シャオミとか。
はい。サムスンでしたっけ？
サムスンはね、韓国ですね。
韓国か。あ、はい。
で、なんか、そういう国産のやつも強いから、
うん。
なんか、アンドロイドかなと思ったんですけど、
はい、
まあ、
はい、
iPhone が強かったですね。
はいはいはい。
まあ、比率は多分、アンドロイドの方が多いんですけど。
アンドロイドって、だいたい Google 連携が多いじゃないですか。
はい。
そこら辺とかはなんか別のサービスがあったりするんですかね。
別になってますね。
おお。
Google 繋がらないんで。
はい、繋がらない。
基本的には、ストアも、あれ、ストアどうなってんだろう。なんか独自ストアで、で、Google アプリは何にも入ってなくて、
はい。
うん。なんで、Google マップもないから、バイドゥマップ入ってるし、うん、
おー、はい。
うん。検索もバイドゥだし、
うん、うん。
うん。そんな感じですね。
へぇ、
うん。
じゃあなんかそういうの、バイドゥがちょっとあんまり使いづらかったりするんですかね。
いや、よくできましたよ。
へぇ、あ、そうなんですか。
はい。
じゃあ、ほんと謎ですね。
謎、うん。なんで、中国語読めないんで、こう、なんとなく、雰囲気で使ってるんですけど。うん、
はいはいはい。
まあ、それでも、まあ、ちゃんと使えるし、
うん。
うん、すごいなと思いましたね。
へ
ぇ。アプリもちゃんと作り込まれてるし。
はいはいはい。
うん。なんだったかな。聞いたら、あの、はい、AWS 使えない、ないですよね、確か。
おぉ。
だけど、アリクラウドってやつがあって、
はい、
これは、まあ、アリババがやってるんですけど、
はい。
なんで、それも完全にその、AWS のコピーになってて、すごいよくできてるらしいんですよ。
はいはいはい。
で、中国のスタートアップはアリクラウドを使ってるらしいです。
おお、なるほど。アリクラウドで。
そう。
アリクラウド、
うん、アリクラウドって言ってましたね。ちょっと、
うんうんうん。
知らないけど。
まあ全体的に見てなんか楽しかったです？
いや、楽しかったですね。
おお。それは何よりです。
うん。
うん。お酒とか飲んだりしました？
酒は、まあ、青島ビール飲んだのと、あとはちょっとなんか、なんだっけな、ホテルのバーみたいなとこに行ったりとかしたぐらいかな。うん、あんま現地っぽいものはそこまでは飲んでないですね。
はい、うん。うん。やっぱそういうなんか、スタートアップとかなんかいろいろインターネットが活発だったり、勢いあるといいですね。
ですね。
うん。
そう、本当はそういう向こうの会社も訪問したかったんですけど、今回はちょっと、あの、つてがなくて。
なるほど。
いないんですけど。うん。
確かに上海の企業って言われてもちょっとピンとこないですよね。
そうですね。
うん。
何かあるのかな？北京の方には結構あるはずなんですけど。
うん、うん。うん
あとは深圳の方ですかね。
うん、深圳の方、はい。
そうそうそう。
はい。では、
はい。
とりあえず、時間が、あれでしたっけ？
そうですね。
4時半です。
まあ、今日はこの辺で、
はい。
出なくちゃいけないので、
は
い。
了解です。
はい。なんか、あれですね。結構、僕の方だけ喋っちゃいましたけど。は
い、あ、いえいえ。全然全然、俺がニンジンくんさんの話を聞きたかったので。
お、ありがとうございました。
はい。では、まあそんな感じで。